非常に不愉快にお感じにもなったし、恐ろしくもまたおぼしめされもして、少しのお返事も遊ばさない。あなた様がこうした冷ややかなおどつかいをなさいますのはごもっともですが、しかしこんなことは世間に例のないことではないのでございますよ。あまりにご同情の欠けた風をお見せになれば、私や情けねさに取り乱してどんなことをするかもしれません。かわいそうだとだけ言ってください。その言葉を聞いて私は立ち去ります。とも、手を変え、ひなを変え、宮のお心を動かそうとして説く右衛門守であった。想像しただけでは、非常な尊厳さが陰陽を包んでいて、目前で恋の言葉などは申し上げられないもののように思われ、熱情の一端だけをお知らせし、その他の無礼を犯すことなどは思いもいらぬことにしていた神であったにもかかわらず、それほど高貴な女性とも思われない。類もない柔らかさと可憐な美しさが全てであるような方を目に見てからは、右衛門守の欲望は抑えられぬものになり、どこへでも宮を盗み出していって夫婦になり、自分もそれとともに世間を捨てよう。世間から捨てられてもよいと思うようになった。少し眠ったかと思うと、右衛門守は夢に自分の愛している猫の泣いている声を聞いた。それは宮へお返ししようと思って連れてきていたのであったことを思い出して、余計なことをしたものだと思った時に目が覚めた。この時に初めて右衛門守は、自身の恋を誘ったのである。が、宮は浅ましい過失をして、罪に落ちたことで悲しみに溺れておいでになるのを見て、こうなりましたことによりましても、前生の縁がどんなに深かったかを悟ってくださいませ。私の犯した罪ですが、私自身も知らぬ力がさせたのです。不意に猫が端を引き上げた蜜の中に、宮のおいでになった春の夕べのことも右衛門守は言い出した。そんなことがこの悲しい罪に陥る因をなしたのかとおぼしめすと、宮はご自身の運命を悲しくばかりおぼしめされるのであった。もう六条院にはお目にかかれないことをしてしまった自分であるとお思いになることは非常に悲しく心細くて、子供らしくお泣きになるのをもったいなくも哀れにも思って、自分の悲しみと同時に恋人の悲しむのを見るのは耐え難い気のする神であった。夜は明けてきそうなのであるが、かえって消そうにも男は思われない。どうすればよいのでしょう。私を非常にお憎みになっていますから、もうこれきり会ってくださらないことも想像されますが、ただ一言お聞かせてくださいませんか。宮はいろいろとこの男からお言われになるのもうるさく、苦しくて、物などは言おうとしてもお口へ出ない。なんだか気味が悪くさえなりましたよ。こんな間柄といいものがあるでしょうか。男は恨めしい風である。私のお願いすることはダメなのでしょう。私は自殺してもいい気に元からなっているのですが、やはりあなたに心が残って生きていましたものの、もうこれで今夜限りで死ぬ命になったかと思いますと、多少の悲しみはございますよ。少しでも私を愛してくださるお心ができましたら、これに命を変えるのだと満足して死ねます。と言って、右衛門守は宮をお抱きして頂戴を出た。隅の間の屏風を引き広げ、影を作っておいて、爪戸を開けると、綿殿の南の戸がまだ夕べ入った時のままに開いてあるのを見つけ、綿殿の一室へ宮をおろろしした。まだ外は夜明け前の薄闇であったが、ほのかに丘を見ようとする心で、静かに格子を上げた。あまりにあなたが冷淡でいらっしゃるために、私の常識というものはすっかり なくされてしまいました。少し落ち着かせてやろうとおぼしめすのでしたら、かわいそうだとだけのお言葉をかけてください。右衛門守が威嚇するように言うのを、みや無礼だとお思いになって、何か咎める言葉を口から出したくおぼしめしたが、ただ触れられるばかりで、どこまでも乙女らしいお姿と見えた。ずんずん明るくなっていく。慌ただしい気になっていながら、男は理由のありそうな夢の話も申し上げたかったのですけれど、あくまで私をお憎みになりますのも、おおらめしくてよしますが、どんなに深い因縁のある二人であるかを、お悟りになることもあなたにあるでしょう。と言って出て行こうとする男の気持ちに、この初夏の朝も、秋の物悲しさに過ぎたものが覚えられた。起きてゆく空も知らぬ明け暮れに、いずくの露のかかる袖なり。起きてゆく空も知らぬ明け暮れに、いずくの露のかかる袖なり。宮のお袖を引いて神のこう言ったとき、宮の心はいよいよ帰ってきそうな様子に楽になって、明け暮れの空に行く宮けいななん、夢なりけりと見てもやむべ。明け暮れの空に行く宮けいななん、夢なりけりと見てもやむべ。と、儚そうにお言いになる声も、若々しく美しいのを聞きさしたままのようにして、出ていく男は魂だけ離れた後に残るもののような気がした。夫人の宮のところへは行かずに、父の太政大臣家へそっと右衛門守は来たのであった。夢と言ってよいほどの儚い仰せが、なおあり得ることとは思えないとともに、夢の中に見た猫の姿も恋しく思い出された。大きな過失を自分はしてしまったものである。生きていることが眩しく思われる自分になったと恐ろしく、恥ずかしく思って、神はずっとそのまま家に引きこもっていた。恋人の宮のためにも済まないことであるし、自身としてもやましい罪人になってしまったことは、取り返しのつかぬことであると思うと、自由に外へ出て行ってよい自分とは思われなかったのである。陛下の寵妃を盗み奉るようなことをしても、これほどの熱情で愛している相手であったなら、処罰を快く受けるだけで、このやましさはないはずである。そうした人が受けないであろうが、六条院が憎悪の目で自分をご覧になることを想像することは非常な恐ろしい、恥ずかしいことであると右衛門守は思っていた。鬼女といっても少しはすっぱな心が内にあって、表面が才女らしくもあり、無邪気でもあるような見かけとは違った人は誘惑にもかかりやすく、無理な恋の会合を相手と示し合わせてすることにもなりやすいのであるが、尿酸の見栄は深さもないお心ではあるが、臆病一方な性質から、もう秘密を人に発見されてしまったようにも恐ろしがりもし、恥もしておいでになって、明るい方へいざって出ることすらおできにならぬまでになっておいでになって、悲しい運命を負った自分であるともお悟りになったであろうと思われる。宮がご病気のようであるという知らせをお受けになって、六条院は甚だしく悲しんでおいでになる夫人の病気のほかに、またそうした心痛すべきことが起こったかと驚いて見舞いにおいでになったが、宮は別にどこが悪いというふうにも見えなかった。ただ非常に恥ずかしそうにして、そしてめいっておいでになった。院のお目を避けるようにばかりして、下を向いておいでになるのを、久しく尋ねなかった自分を恨めしく思っているのであろうと、院のお目にそれが哀れにも、痛い親しいようにも映って、紫夫人の容態などをお話になり、もうダメになるのでしょう。最後になって冷淡に思わせてやりたくないと考えるものですから、ついていっているのですよ。 乙女時代から始終そばに置いて世話をした妻ですから、捨てておけない気もして、こんなにいくつも他のことは法的した風で付ききりで看護もしていますが、またその時期が来れば、あなたによく思ってもらえる私になるでしょう。なるとお言いになるのを、ミアは聞いておいでになって、あの罪は毛振りにもご存じないことを、お気の毒なことのようにも、すまないことのようにもお思いになって、人知れず泣きたい気持ちでおいでになって、